挑戦できる。夢を見、夢を追い、夢を食おう。未来に羽ばたく、加古川異業種交流会。未来に羽ばたく、加古川異業種交流会。
パーソナリティ水木優奈がお届け中のチモラジ水曜日、ここからの時間は異業種交流会に所属していらっしゃいます会社の方にスタジオにお越しいただき、会社や製品を PR していただくコーナー、この街が好き加古川異業種交流会ですをお届けいたします。そして本日スタジオにお越しいただいたのは、株式会社コーチングプロジェクト代表取締役松本瑞生さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、お願いします。
全然関係ないんですけど、はい、私水木優奈って芸名で、本名にこの水っていうみずみずしいの水がつくんですよ。で、男性でこのみずみずしいの水がつく方と初めてお会いしたので。
あ、そうですか。
珍しくないですか、水尾さんって。
結構珍しいと思いますね。
ですよね。
水木ちゃんとか、そう、女性の方が多いんですけれども、はいはい、水尾っていうのはあの珍しいですよね。
私水江なんです。
奇遇ですね。
奇遇ですね。よろしくお願いいたします。お願いします。で、早速なんですけれども、株式会社コーチングプロジェクト、これはどのような会社になるんでしょうか。
そうですね、企業様の、組織開発、ちょっと難しい言葉ですけれども、簡単に言いますと、はい、その人、従業員様に関するその育成ごとの支援ですとか、それからいわゆるビジネスコーチを育てるオンライン講座であったり、はい、オンラインコミュニティの運営をさせていただいております。
あ、じゃあそのコーチングのコーチっていうのは、いわゆるその私たちがイメージしてるコーチでいいってことなんですか。
そうですね、スポーツのコーチではなく、はい、ちょっとこうビジネス系のコーチですね。
じゃあそのビジネス系のコーチっていうのは具体的にどういうことをされるんですか。
そうですね、やはりその企業の中においてマネジメントとか、営業に関する研修とか、新人、新入社員様の研修とかいろいろあると思うんですけれども、はいはい、なんかこう答えだけを与えるっていうことではなくて、はい、コーチっていうのはこう一緒にこう考えながら成長を見ていくみたいな、そういった色があるかなと思いますね。
じゃあもうどこの、例えば会社の中のどこの部署に特化しているコーチではなくて、コーチングではなくて、もう全てにおけるコーチングをされるってことですか。
そうなりますね。
営業なり人事なり企画なり、
いろんなところにこうつながっているかなと思いますね。
じゃあもう全ての分野に長けているというか、全ての分野を網羅した、そのお勉強だったりお仕事内容されているってことになるんですよ。
そうですね、何かをこう答えを持っていて教えるっていう、いわゆるそのティーチング、ティーチャーのティーチングってありますけれども、はいはい、そことはちょっと違って、一緒に答えを見つけていく、はい、相談役というかこうパートナー役っていうんですかね。
いわゆるカウンセリングとか。
そうですね、
そういう、名称を聞いたことはあるんですけれども、そのコーチングっていうお仕事をされるにおいて、
はい、
前もってその特殊なお勉強とか資格とかを取られて、今現在そのコーチングプロジェクトっていう会社をされてらっしゃるんですか。
あ、もちろんそうなりますね。
あ、なんかそういう特化した資格があるんですね。
はい、いろいろ民間資格がございます。
はあ。で、じゃあ社長ご自身は、はい、どういうお仕事をじゃあ具体的にされてらっしゃるんですか。会社自身は、株式会社、でも松本さん自身が代表取締役ってことは、今そのお仕事の内容をお話しいただいた、そのお仕事内容が松本さんご自身のお仕事内容になる感じですか。
そうですね、今は一緒に手伝ってくれるパートナーがチーム的にこう一緒に動いてますんで、はい、私自身も企業様の支援に対しては自分が出向いて、その現場で経営者様 の相談事を受けたりとか、はい、いわゆるその研修とかワークショップとかセミナーとかも当然してますし、
はい、
実は今日も帰ってオンライン上でいろんな全国各地の方が集まったその勉強会、コーチングの勉強っていうのも、はい、責任者としてしておりますし、はい、様々ですね。
それは例えば企業さん向けですか、個人向けですか。
両方ありますね。
あ、両方ある。
はい、
ってことはじゃあ、まあ企業さん向けに関しては、まあ、ちょっと言い方違うのかもしれないけれども塾の先生みたいな、
まあ、そんなイメージが合ってるかもしれませんね。
で個人に関してはそれこそあのプライベートレッスンもきちんとしてくれる家庭教師、
はい、
一緒にこう教えてくれて付き添ってくれるみたいなイメージでいいのかな。
はい、それで合ってるかなと思います。はい、
どんな感じなんだろう。私全然そういうのしていただいたことがないので分かんないんですけど、じゃあ例えば松本さんにコーチングをお願いしたコーチングをお願いしたいっていう単語は合ってるんですか。そもそも
そうですね、合ってますね、はい、
じゃあ松本さんにコーチングをお願いしたいってなった場合、俺にお願いしたら例えばこんなところいいよとか、その株式会社コーチングプロジェクトにそのコーチングを依頼した場合こういうところが強いよみたいな、なんかそういう強みってありますか。
そうですね、あのコーチと一言で言っても結構こうちょっとこう強めのスパルタ的なコーチもいれば優しいそのコーチもいればですね、
はい、
でバックグラウンドにどういう経歴を持ったコーチ、例えば私もサラリーマン時代がありましたけれども、こういう強みがあるコーチって結構いろいろかなと思うんですけれども、はい、私はもともとカウンセリングを学んでた人間なんで、なんかこうしっかりと、まあ癒そうと思ってね、おこがましいですけれども、うん、そういった信念を持ってなんかこのその人に寄り添っていく、うん、半年とか1年とかそれ以上とかさまざまなケースありますけれども、はい、そういったところに、まあ、一緒にこう伴走していくってなると、まあ、得意といいますか、私もやりがいを持って関われますんで、安心して、一緒になんかこう目標に向かって進んでいけるのかなと思いますね。
あくまでお仕事だとは思うんですけれども、はい、なんか今日その松本さんのお話を聞いてると、まあ、コーチングってカタカナにしちゃうとちょっとすごい無機質な感じがしちゃうんですが、うん、もう対人二人三脚で、まあ、大きく言うと人生を一緒に歩んでいくぐらいのレベルのお話になってくるのかなって思うんですけれども。
そうですね、きっとそうだと思いますね。
じゃあやっぱり松本さんのそのコーチングっていうのはそれこそもともとがカウンセリングをされてたってお話だったんですけれども、もうなんか全部こう預けていいのかなっていう、人生を預けられても困ると思うんですけれどもあくまでそこは仕事ライクとして、まあ、例えばどういう悩み相談が多いですか、そのコーチングを依頼される方って。ま
あ、最近よくあるのは、はい、やはりこのいろんな会社の中で役割を持った責任者の方、
うんうん、
支社長とか、いわゆる管理職の方が、うん、自分がこうしようとしていることがこれで正しいのかどうかってこう不安になってくる、うん、そういった時にどうこう、部下とかメンバーの方々に施していったらいいのかって難しい、答えがなかなかあるようでないような育成って結構難しいので、リーダーとかマネージャーの方とかもちろん経営者も含めてこれで合ってるのかな松本さんみたいな、ただ私も明確にこれが答えですっていうよりかは一緒に何が一番最適なんでしょうねっていうのを真剣に考えていくパートナーっていう役割かなと思ってますね。
そもそも多分その相談を松本さんに投げかけているその他の人よりも上の立場にいる方っていうのがもうなんかすでにできた人だなって私は思っちゃうんです。多分そんなことを考えてない人とか考えてくれない人が上にいる場合、その下にいる人はすごくしんどいじゃないですか。
しんどいですね。
ですよね、うん、でもそういう元々の思いがあるからこそより松本さんにそういう相談ごとをコーチングをお願いして、そういう会社で働きたいですねそもそもなんですけれども、そうか、まあ確かに相談するその方も生ものですし人間だから、
はい、
その下にどういうふうに伝えていったらいいんだろうって、伝えていく側も伝えてもらう側も人間で生ものなんで、
はい、
1たす1は2じゃないわけじゃないですか。
そうですね。
それを教えてくれるのが松本さん、ま、教えてくれるっていうとさっきの松本さんがお話ししてくださったその言葉とはちょっと語弊が、答えは一つじゃないとおっしゃってたんで、臨機応変にその場その場の、まあ、その会社を見て企業を見てその人となりを見てその言葉を伝える、さらにその先の人を想像してっていう。
そうですね。だからこうこれをやったら必ずうまくいくんですよっていうものって、なかなかこう見つけづらいというか、ただし我々は職業的にそのクライアント様、目の前の方はもともとこうちゃんと力があって可能性を秘めててっていうのを信じてるっていう役割なんで、なので 私が答えを教える与えるというよりも一緒に見つけに行くっていう、まさにそこに徹してる役割かなと思いますね。
教えるでも導くでもなく、はい、一緒に見つけに行く。
そうですね。もちろん時と場合によってはその私の経験上これがいいと思いますっていう提案はさせてもらいますけれども、やっぱり選んでいくのはそのクライアント様ですので。
でも皆さんやっぱりゴールというか最終的にご自身の中での答えはきちんと見つけて、
はい、
いいゴールに導いてもらってるってことになるんですよね。
まあ、見つけ続けるっていうことですかね。きっと終わりがないと思いますので。
そうか終わりがないのか、深いなそうですよね。だから多分その松本さん自身も結構心を持ってかれちゃうのかもしれないなって。もともとカウンセリングベースでコーチングのお仕事をされているので、まあ、そういうところは逆に慣れてるっていう方は違うのかもしれないんですけれども、心は柔らかいけれども強い心をお持ちなのかなって思うんですが。
そうですね、共感はするんですけれども、我々はこうちゃんと戻ってくると言いますか、
はい、共感はするけど共鳴しすぎないってことですか。
そうですね、持っていかれることはないという、まあ、訓練を受けてますんで。
そんなの教えてくれないと思うんですけど、どうやって訓練するんですか。私共感も共鳴もしちゃうタイプなんです。だから結構心を持っていかれちゃうんですよ。で私のカウンセリングをしてもらってどうするんだってトムが笑ってるんですけどそう難しいですね、今のこの時間だけでは。
そうですね、
そんな簡単には教えられないぞと。
結構時間はかかりますよね、本当に年数必要ですかね。
年数ですね。じゃあそれを教えてもらうのはちょっと申し訳ないので、松本さんご自身が生きてる上でかつこのお仕事をされてる上で大切にしてること教えてください。
そうですね、やはりコーチとしてその目の前のクライアント様、企業であれ個人であれその方の可能性を本当に信じるっていうことと、うん、まあ、尊敬と感謝、それからやっぱりこう一緒にこう成長を、その方の成長を見たいっていう、まあ、ワクワク感っていうんですかね、そういうのを大事に持ってますね。
でもう一つ掘り下げると、
はい、
松本さんの人生における大切にしていることは何ですか。なんかそれを聞いたらちょっとなんかヒントになるのかなって思って。
そうですね、やはりこう先ほどと同じですけれども、その方に対するなんかこう愛情というか、やっぱり一緒に考えるっていう姿勢っていうんですかね、それは別に会社だからとか、プライベートの場面だからとかあんまりこう関係なくっていうところですかね。
バリアフリーで、終始一貫して愛情を持って感謝を持って生きるってこと、
ですかね。なんか
菩薩様みたいです ね。
こんな単語でいいんでしょうか。
いいと思います。でもちょっと私はすぐにその言葉を聞いてこう反応というかこう対応できそうにないので、後であのコーナー終わったらもう一回爪の赤いただいていいですか多分そうしたら共感も共鳴もしてしまうっていう、その自分に関しての弱い部分をなんかちょっと変えられる気がするんですが、いいでしょうか。
はい、
もちろん。お、本当ですか。爪の赤くれるってやった。じゃあ今加古川にお住まいですか。
はい。
あ、じゃあもうそんな松本さんにお聞きしたいんですけれども、もう一言で加古川の好きなところを教えてください。
一言で、まあ、自然もあり街もあり、まあ、ずっと42年間暮らしてきてますんで住み心地がいいなって本当に感じてますね。
もうそれはね、生まれて住み続けている松本さんが言うのか間違いないと思います。加古川いいところです。皆さんぜひ遊びに来てください。それでは楽しい時間というかためになる時間あっという間になってしまいまして、最後に番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんに何かメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、まあ、そうですね、本当にこうお正月からいろんなまあ災害事とかありましたんで、なかなかこうどうしても、新年を迎えて明るいわけなんですけれども、どうしてもこう心配事も多い中でですね、まあ、私 そのコーチとして言えることといえば、本当にこれからの人生どのように生きていきたいかっていう、その真剣な問いっていうのをこう自分で持ち続けてほしいかなと、まあ、私が言うのもおこがましいですけれども、今はそれに尽きるかなって思ってますね。
自分から逃げないってことですよね。
それも含まれてますね。
自分と向き合って自分から逃げずに自分を掘り下げていくってことですよね。 自分の敵は自分なんだな結局ね、うんうん、でも逃げちゃいけないってことですね。そうですね、わかりました、逃げません。はい、あーためになった。さっきの打ち合わせの段階ですごいためになる、うん、コーナーになるんだろうなって思ったんですけど、新年早々松本さんに番組に来ていただいて本当になんか良かったです。
いやこちらこそありがとうございます。
ありがとうございました。ということで今回は加古川異業種交流会所属の株式会社コーチングプロジェクト代表取締役松本瑞生さんにスタジオにお越しいただきました。松本さん今日はお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。